どうしましょうか。もう適当に始めてしまっていいですか。ちょっとイベントの名前を含めて、今日は皆さんお集まりいただいてありがとうございます。日曜日の大事な時間だと思うんですが、時間を取っていただいてありがとうございました。早速ちょっと座って失礼します。今日はですね、作る人になるためにトークイベントということで、まあ、この本の題材がちょっとベースになっているんですけど、今日はですね、建築家である大島祐介さん、そして思想家社会福祉士の青木新平さんをお招きして、3人でお話をしていこうかなと思います。で、序盤にちょっともう先ほど話をしていたんですが、今日打ち合わせも含め何もなしでこの場に臨んでいて、僕と大島さん、青木さんも今日初対面の状態で始まります。
で、思ったより背が大きかったです。
そう
結構
言われます。
ここまで見てなかった。
無駄に成長しました。
無駄に成長しました。
お二人も今ちょっと話をしていたみたいに、トークイベント多分あちこちでやっていらっしゃって、お二人はで、この本の序盤にも書いているんですが、トークイベントはもう二人とももうぶっつけ本番。
そうです。
もう特に打ち合わせなしで挑むということ
で、2人に限らず僕はもう誰とやる時も打ち合わせをしないっていう。
なので僕 もうその流儀で臨もうと思ってですね、
ありがとうございます。
今日本当に質問も含め無で来ております。問いつつちょっとだけ手元に、ね、はい、ネタがあって、参加する皆さんに今回続けるがテーマなので、今続けてることとか、今後なんか続けたいこととか、あと今まで続けてきた喜びとか楽しみ、あと逆に続けてきて難しかったこと、辛かったこととか、そういったもののネタはちょっとあるので、まあ、時間今日2時間あるので、まあ、途中会場と触れながらというか、まあ、途中なんかこの人に僕そのこと聞きたいなと思ったら、もうそれも含めて会場の皆さんと一緒にやれたらなと思っています。普段は2人はどんな風に始まるんですか、こういう時って。どっちかから投げかけるんですか。
どうなんでしょうか。
わからないね。
なんかいつの間にか始まってますね。
あ、そうなんです
か。はい、というかね、今日は新潟から、はい、西田さんと加藤さんと、昨日イベント、トークイベントをさせていただいて、はいはい、で送っていただいてって感じなんですけど、まあもう車中でもこんな感じなんで、
ちょっと声枯れてきたぐらい。
だから
始まりはね、
うん、なんかいつの間にか始まっているというかですね。
なるほど。
はい、そんな感じではあって、でいいですか、喋って。自己紹介はしますね、
はい、
確かに。
あ、しました。
はい、
長めのやつです。
長めのやつ、
はい、いいですか、はい、すいません、はい、青木新平です、よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、すいません。あ、ここに本を置いていただいていて、こういうような本を、これ小島さんの本。
小島さんのも連休中売れて、
ちょっと
大変になってしまったという、パクさんのも、この連休前入れてたんですが、そのぐらいの在庫
になって。いえ、ありがとうございます。そうですね、最初のに出させていただいた、彼岸の図書館っていう本があって、これがまあ僕と妻と共著ですが、この中にも小島さんとの、ね、対談も入ってたり、まあ、対談とエッセイの本ですけど、奈良県の東吉野村というところ、人口1000、今500人。の村に住んで、自宅を図書館にして開いているという活動をしております。でそれが、どっからね、まあ長くなっちゃ
った、誰も2人のことを知らない、
知らないですもんね。それはそうですよね。なので、あ、そうそう、それで、自宅を図書館にして活動してるんですけど、なんで図書館にしてるかというと、ざっくり言うと、今の社会が全てあらゆるものが数値化されて序列化されて競争にさらされると。で競争にさらされているので、勝ち目がないと何か始めてはいけないのではないかと。何かやりたいんだけどって言った時に、それ何の意味があるのとか、それやってど、なんていうのかな、いくら稼げるのとかって、すぐそういうなんか質問が飛んできてしまうというのが、なんかすごく社会とか、 なんか人間自体の活力を奪っているというふうに思っておりまして、そういうなんか現代社会を志願、こちら側としたときに、彼岸、向こう側、まあ、彼岸というのは仏教用語で、あちら側とか、あの世とか、そういうことなんですけど、そういうその数値化されない場所を作った方が人類にとっていいだろうということも思って て、でかつ、まあそれをなんでそういう発想に至ったかっていうと、やっぱりそう、うちの妻が図書館司書として働いていたんですけど、ちょっと、職場が変わったりしたタイミング、それから7年ぐらい働いてたんですけど、その時はまあ、楽しそうに働いていたんですけど、変わったことによって、まあ、人間関係とかもあって、働けなくなっちゃった。で働けなくなっちゃった、じゃあ、ちょっと休んで、仕事探せばいいじゃんみたいな風に、まあ、僕はどっちかというと思ってたんですけど、彼女はその働けなくなったっていうことはもう社会で、生きてる意味がないんだいう風なところまで、思い詰めてしまったっていうところもあって、それで、まあ、僕も体調があんまり優れてなかったので、2016年約9年前、10年前に東吉野村に、移り住んだと。その直前は西宮ってところに行って、その前は神戸で、僕は埼玉県の埼玉市ってところで生まれ育ったという人間なんですが、そんなことで、そういう数値化されない、場所を作りたい。で、やっぱ図書館っていうのは、売り上げがいくらだとか、まあ今貸し出し点数がとか、そういう数値化もされちゃってるんですけど、来場来館者数とかっていう話になっちゃって、まあ、それ自体がなんか僕はある種の諸悪の根源だと思っていて、だってね、フラッと寄った人と「いや来たかったんです」って言った人って、これ違うじゃんって、質的にっていう、その質的な部分が全く考慮されていない世の中っていうのに対して、おかしいじゃん、ちょっと立ち止まって考えましょうよっていうような、まあとにかく立ち止まって考えましょうっていうことを言い続けて早10年みたいなそんな、まあそうしたらこういう本ができたよっていうような、あの活動しております。で、とはいえ図書館で、図書館をやってても、何ですかね、お金は、だからお金を生み出さないというか、お金が介在しない場をやってるんで、じゃあどうやって生活するのってなった時に、まあもともとは歴史の研究をしてたりしたので、大学の非常勤講師とか、あとはまあメインでは、障害者の人の就労支援っていう仕事を7年ぐらいやったのかな。なので、まあ、今あの肩書き的にはその思想家とかつってちょっとよくわかんないですけど、まあ、思想家、社会福祉士社会福祉士っていうのはあの資格なんで、まあ、社会福祉士っていうのをつけとくと、なんとなく、あ、この人は福祉関係なんだなっていうことを分かってもらえるかなぐらいの感じでつけてるっていうんで、ちょ自分としては何をやってるのか分からないというか、で福祉の仕事もちょっとやめちゃって、今はなんかいろんなところでそのラジオを配信し続けてるっていう、でこのラジオをなぜ配信してるかっていうのをちょっとまた後で話す、タイミングがあれば話しますけど、これも話すと長くなるんで、まあそれで、まあ、我々の出会いはじゃあ小島さんからね話してくれると思うのでそんなような人間ですっていう感じですかね。今日は朝から、あ、ご準備もありがとうございます。
いえいえ、全然楽しくやっております。
皆さんもどこからいらっしゃったかちょっと分かりませんけれども、
今日は県内の方が、
ね、多いですか、う
ん
う
ん、今日は皆さん、あ、福島の方が、
でも福島って広いですからね。
広いです
ね、
はい、
で僕は埼玉県埼玉市の、まあ、浦和ってところなんですけど、なのでなのでってこともないんですけど、ちょっと遠足っていうと会津に行ってました。
会津来たことあるんですか。
めっちゃ、はい、猪苗代湖、野口英世記念館、白虎隊、
はい、知ってる福島の知識があります
全部言ってる全部会津っていうそんな感じで、砂漠派ですね、僕は。いわゆるその維新派ではないっていうね
そっち系の話を、
はい、僕のルーツは川越だったんです。で、ただ今まあ、これもいいや、長いからすいません終わりにします。はい、はい、お願いします。
はい、
お願いします。
建築家の高島雄介です。僕はそうですね、どう話そうか、まあ、いろいろ聞きながらあれしてたんですけれども、神戸で設計事務所をやってる、まあ、建築家です、79年生まれの46歳で、アメリカで生まれて海外を転々と、まあ、いわゆる帰国子女で、日本に帰ってきて、大学、高校大学と、まあ、建築を学ぼうということで建築家を目指して、で、大学院まで6年間建築を勉強していく中で、なんていうんですかね、やっぱり建築って難しいけど面白い。で、その建築の面白さは、まあ、 今日ここに初めて来てこの、まあ、多分南ですかね、こっちがこう光が綺麗に入ってきて、まあ、光が綺麗ってことは向こう側に何が見えているのかとか山が見えてるとか内側がレンガだけど白いっていう、そうするとその反射して、で白いってことは色がないのでその色があるものは本だけであるっていう、でその本の、まあ、背表紙にこう惹かれていろんな本の世界がある中にこけしがあるっていう、なんだろうなっていう、まあそういうふうに、まあその建築とは何かっていうのが、まあ物理的なものですよね。でその間にある空気で、それを建築とは何かって考えてるのは僕って、つまり人間がいないと建築って存在しないんじゃないかってことを、まあ、なんとなく学生時代、気づいたっていうか、でその建築とは何かってことを未だに考え続けていく中で僕は世界を知りたいっていう、その建築とは何かっていう、まあ、その空間に身を浸すことで何か空間から学んでいく、多くがまあ視覚情報だけれども、視覚僕すごく目がいいので視覚情報が入って時々なんかもう透けて見えるんじゃないかってぐらいもうピカッといろんな壁のほこりとかいろんなものが見えるんですけど、目がいいとそのいろんなその情報を意識的に感じてみないと、鼻から入ってくる香りとか耳から音とかで、僕はだからその建築をどうやって学んでいったのかっていうのが視覚的に絵を描くこと、スケッチ、まあ、画家になりたかったのでその絵を描くのが好き でこれがまあ今日実物を持ってきたんですけれども、これは奈良の東大寺南大門、まあ、こういうふうに、ひたすらこれは伊勢神宮なんですけど、
これのオリジナルってことですか？
あ、そうですそうです。
これも表紙にも大島さんの絵が描かれてる。
この伊勢神宮はこれ文章書いてないんだな、ちょっと書いてるかな、ちょっとそれを先週出したこの、2022年本があるんですけれども、建築の始まりという本を、伊勢神宮書いてるか、書いてるわ、こういう風にして、だからこれ、6冊の本を、建築の始まりとして28歳の時からこのモレスキンというスケッチブックに出会って書き続けたものを本に出したのが自己紹介というか、まあ、建築家としてずっと世界を享受するっていう、世界と交わる、その痕跡がここにずっとある。でそのなんていうんですかね、スケッチは視覚情報なので見た通りに描こうとするんだけれども、徐々にそのなんていうんですか、感じたように描こうというふうに変わってきて、でこの175枚のスケッチを通して2年間弱かけて文章を書き下ろしたのがこの本なんですけれども、この本を書いてる時にすで、にこの作る人になるためにという本を、新平との往復書簡として出していて、でそれが本は作って終わりなんじゃなくて、やっぱりその本を届ける、読者に届けるっていうのが僕にとっては、なんていうんですかね、建築は真逆で最初から宛先としてのクライアントから他者からの要請で設計をする、仕事をする。本は頼まれてもいないってわけじゃないけれども、出版社と一緒に書いて読者が誰かは作ってみないとわからないっていう、なのでこの人のためのこの建築っていうのが誰のためかわからない建築っていうのは、まあ、住宅でいうと建て売り住宅と、建ってる家をあこの家素敵住みたいっていうのと、私この、土地を買いました、ここに家を建ててください、僕はだからその後者の建築家なので、誰のためかわからない家っていうのは作ったことがない、だから常に対話を通して他者からの要請で建築を作る。本も、編集者と一緒に作るけれども、 読者は誰かわからない。なので本を実際に届けるっていう仕事をしないと、何かこう一方通行で出した手紙がどう読まれるかとかっていうことを大切に思うようになり、それで新平との往復書簡を本にした時も、これ誰が読んでくれるんだろうか、つまり往復書簡の場合は宛先があるわけです。新平に向かって書いてるんだけど、その先に誰にどう読んでもらうかっていうところが、まあその十何回、まだ1年半ぐらいしか経ってないこの本を、新刊の間だけ、新刊だから観光記念トークっていう枠組みを超えて、ずっと十何回世界、日本、南は、九州、四国、広島で、まあ我々神戸、大阪、京都はよくやるし、名古屋、岐阜っていうふうに、まあいろんなところで、今回新潟、福島と来て、やっぱ本を届けるっていうことがすごく大事だなっていう、それが、まあ、今日のテーマでもある続けるためにっていうことは、まあこのタイトルが作る人になるためにっていうのも、何かこう作る人になるためにっていうタイトルがあって、それを往復書簡したんではなくて、後から事後的に気づくことがたくさんある。なのでタイトルをつけたのも書き終わってから、本になる時に、一進二進三進四進って偶数と奇数で分かれてた往復書簡にそれぞれタイトルがつけられていった。でそのタイトルをつけたのは新平なので、そのまま本のタイトルもっていうことで、作る人になるために。でもタイトルだけを聞いたら、作る人ってどうやったらなれるんだろうかって書いてるんだろうという、ある種のノウハウ的に読んでくる人がいて、ほとんど書いてない作る人ってのもほとんど出てこない。でこれがそのなんかまやかしとか詐欺なんじゃなくて、そこを一緒に考えましょうよって、さっき数値化っていう話で自己紹介をうまくあれしてましたけど、何か答えがあってそれを教えてあげますよとかっていうあり方の限界というか、目的を持ってここに行きましょう、でも実はだから、その目的を持った瞬間に、例えば A 地点と B 地点行く間が意味がなくなってしまう。その目的地に行けるか行けないかっていうことに、それよりも無目的な散歩によって、あ、こけしがあるじゃんみたいな、その発見をしたい、そのプロセスの方が、方がって言ってしまうとまたこう比べてしまうんだけれども、目的がダメだって言ってるんじゃなくて、目的を少し弱くすることで、スーッとこう余白というか淡いが見えてくる。でそれを作る人になるためにっていうことを言ったことで、あ、そうかって、自分たちが書いた文章をまた反復させていく、それがそのツアーって名付けてるんですけど、いろんなところに行って読者に本を届けていくっていう行為のなんか意味なのかもしれないと。でそれが面白いことに、自分が思ってることとは違う、なんて言うんでしょう、ものがその都度化学反応で起きていく、我々の中でも起きるし、その会場とも起きるっていうことで、自己変容を少しずつしていく。でそれがまあタイトルをつけたりするのが新平であるように、まあ基本的にルチャリブロっていうこと、それとそのオムラジっていうのを配信してると、まあ、全国に、まあファンがいるっていうか、でそれをだから何人いるんですかと、どれだけリスナーがいるんですかとかじゃなくて、本当に大好きな人たちがいる。そうすると本当になんか南阿蘇とかわけのわからないところにバーッとこうして15人集まると、なんで、だから僕ら今日も不思議なんですよ。福島でこんだけの人たちが僕らの話を来てくれるって、で大体オムラジ知ってる人ってなると半分ぐらい上げてきた、あ、やっぱオムラジリスナーがこうして日本に散らばっているっていう風に、なんていう、接点が生まれていくっていう。でそこの中で対話がこう生まれるけれども、何々のためにとかっていう風にゴールを求めると、それに対する答えがないじゃないかみたいなことが起きる。なんかこう分断をするんじゃなくて、こうつながっていく、まあ緩くつながっていくような対話の場が、自分たちにとっても次なる、あ、こんなことがしてみたい、 つまりスケッチをして建築とか何かって考え続けてることと一緒に並行して他者を通して自分をまた考えるみたいなことがあるからこのツアーを続けてると。でやっぱその場所場所にその場所をホストしている人がやっぱりそのお客さんとの磁石っていうか、だから四国には田中さんがいる、九州には誰々がいるっていう風にやっぱそこからまたつながっていくのがまあ楽しくて続けてるっていう感じですかね。で僕らの出会いはその僕の建築家としての最初の仕事が内田達先生の外風館という合気道の道場を31歳の時にひょんなことから設計依頼を受けて、そのことを書いた、みんなの家っていう本が僕の一冊目の本で、それがご縁でいろんな、展開があり、そこで、ゼミ、大学院のゼミ、うん、で僕は内田先生とは摂氏と建築家っていう出会いから外風館を設計してから僕も合気道をそこで習うようになったので、外風館がある意味自邸みたいな、もうそこに通い続けて14年経っているっていう状況で、だから合気道は僕にとっての大事な2つ目の軸というか、建築と合気道っていう2つの軸があり、でさっき言った十何回こうツアーを続けていく中で、よく2人が、合気道の話を直接しなくてもその気を通すとか流れとかその身体の話をすると、またアイディアマンの新平が、じゃ今度の新潟福島ツアーは合気道をみんなとやったらどうとかいきなり言い出して、で昨日阿賀町で、みんなで十何人で畳を敷いて合気道をやったって。でそういうやっぱりその何があるかわからない、思いがけず何かと出会えるっていうようなことを大切にしながら皆さんとの対話をしたいなと思って今日来ました。よろしくお願いします。
僕はいいですかね。でも始めましょう。僕は古藤店主の小島と申しますが、2017年にお店を開いていて、ご存知の方も多いと思うんですが、ここじゃない場所でお店をスタートしました。でそこで2017年にスタートして、最初は、一軒家の2階建ての建物の2階だけの部分で始めたんですよ。で1階洋服屋さんという状況 でそれが2019年に、1階の洋服屋さんが移転するということになったので、その建物丸っと借りるようになった。でその後その建物がシロアリにやられてしまって、もうちょっと入れないかもという時にここの話をいただいて、去年の9月ですね、ここに移転してオープンしてきたということで、本屋を始めて、先月で8年経過、今9年目という状況ですね。今回その続けるもテーマだと思うんですけど、本当続ける喜びもさることながら、続けることによってなんか積み重なる負の部分というか、
負の部分
やりきれなさみたいなものも着実にこう積み上がっていくというか、やっぱり楽しいだけじゃないっていう、商売の大先輩の前で言うのもあれなんですけど、本当になかなかこう楽しいこと、楽しいだけではやれないなっていうのもあって、続けると本当難しいなと思いながら、変化の方も僕はその1階から2階2階から1階も全部使うようになったとか、ふとこんな別の場所に来るとか、予期せぬ変化もあったんですけど、変化はついて回るものなので、もうその時々で対応するだけだなと思いつつ、やっぱ続けるっていうのは続けたいからやってるんだけど、途中めちゃくちゃ投げ出したくもなってしまう時もあるというか、けど好きだからやるっていう、そこだけでも続けてる感じはあるんですけど、なんか続けるってやっぱ難しいなと思いながら日々お店をやっている状態ですね。はい、そんな僕でございます。
補足すると、その作る、なんで合気道をやったのかっていう、共通の何でしょうか、師匠内田先生で、外風館設計依頼を受けてで設計完成して鴻島さんは合気道を始めると。で僕は大学院ゼミで内田先生のと出会ってて、内田先生の考えとか言ってをさらに知りたいと、なんか血肉化したい、身体化したいとって言って合気道を始めていて、だからなんていうんですか、弟子、兄弟弟子みたいな感じなんですね。それで特にこの このっていうか手作り、あ、手作りのアジールっていう本でも書いたんですけど、その僕はよくその作るっていうのはまあ2種類あると、その手作りと商品作りっていう2つあるって言ってて、でやっぱりちょっとその今の世の中、まあ、さっきもその数値化っていう話をしたんですけど、何でしょう、その商品なんか作るってなると商品として、なんていうのかな、商品を作らないと意味がない、つまり他者ニーズを満たすものじゃないと作る意味ないよねっていうのを言われすぎている気がしてて、でもなんか僕はすごくそれがもったいないなと、なんか作りたいなと思ってる気持ちとか、なんかそういうその姿勢とかね、そっちももうちょっと大事にしたいなと、つまりなんかやりたいなっていう意味は分かんないんだけどっていう、だからこれは僕は自己ニーズと呼んでて、自分のニーズ、これ他者のニーズではないんだと、誰かにとって必要だとか、これは売れるのか売れないのかとか、誰必要な、必要だって言われるのか言われないのかとか、あの社会的意味があるのかないとかとかではなく、まず自分が必要かどう思うかっていう、やってみたいかどうかっていう、まあ、それを手作りと呼んでて、で商品作りとちょっと分けて考えていて、でその手作りがなって、自分が必要かどうかっていうところからスタートして、でもやっぱりもうちょっとブラッシュアップしていきたいってなったら、他者ニーズ を意識せざるを得ないっていうか、で自分の中にも他者はいるわけですよね。だからそういう意味で手作りから商品作りっていうふうに、まあブラッシュアップしていけばいいし、でも手作りしてみたらなんかこれ、違うなと、じゃあやめますでもいいじゃんっていう、でやっぱり今あと特に答えのない時代とかっつってね、まあ、教育業界とかでもよく言われますけど、いい大学、いい高校、いい大学入って、いい会社入ってもその会社が潰れちゃうであったりとか、なんか人間関係でうまくいかなくて、仕事は楽しいんだけど人間関係がなとかっつって辞めちゃうとか、まあ、そういうのも含めてなんかやっぱりすごくいろんな要素が絡み合ってる世の中の中で、やっぱり商品を作らないと作る意味ってないよねってなっちゃうとすごくもったいないと、なんか思った時にやっぱり手作りなんだ、でそれをそういう話を結構してたんですね。でさっき言ったように建築っていうのはクライアントがいて、だから商品を、
そうそう、他者ニーズがあるんだけれどもっていうね、その
そうそう、でだからどっちかというと商品作りを、なりわいとされている、で僕はなんかなんていうのかな、自分別に思想家を目指してやってきたわけじゃないんですよね。なんかいろいろやってたらもうなんて言ったらいいかわからないってなった時に、
この本の時のね、
副題で、若き建築家と
〇〇
の往復書館という副題をつけたいっていう編集者からのオーダーがあって、
それは何者なんだ、
あなた何ですかって
言われて、僕もリブロ館長、あ館長じゃない
か、まあ、キュレーターとかで名乗ってるんですけど、なんかあんま気にしてないっていうか、逆にその枠にはめられたくないっていうか、はまりたくもないしとかって思ってた時に、じゃあまあ思想家、
進化
考える人ぐらいの感じでって言って、じゃあ思想家とかつって、そこから名乗りつうか、まあ言い始めたっていう感
じな、思想家デビューだもんね。
そうそうそ
う
そ
う、
そうそうそうそう、
思想家って名乗ったのはこの本が、
で僕は考古学をやってて、その後に西洋史っていう歴史学を、まあ、で博士課程まで行って、だから歴史家ですよねとかっつって、で確かに発想、このアメリカ論とか読んでもらうとめちゃくちゃ歴史家的発想をしてるんですけど、かといってなんかいや歴史家と名乗るのはちょっとおこがましいというか、まあ思想家もおこがましいんですけど、
古代地中海研究者、
そうそうそう、
ルチャリブロキュレーター、
古代地中海の歴史を研究してた、して、まあ、今もしてるんですけど、だからとかっつって、まあ、名乗り問題、肩書き問題っていうのをね、だからその手作りをすると自分が必要だから作ってますっていう、あんま人に必要かどうか考えてませんっていう人に対して、あなたが何者なんですかっていうのってある種愚問で、何者でもいや自分ですけどみたいな、それっていうねとこがあった、まあそれで手作りと商品作りみたいなところで作る対話をしてたんです。
なるほど。
ただなんかこの手作りする
これ聞いたの僕初めてですけどね。そのあ昨日もちょっと
そまあまあそうそう 結構だから、ね、やってるうちにだんだん整理されてきて、でその時にこれ手作りと商品作りのもっと前あるぞと、これ体作りやん、
あそういう
回路なんだ、そうで合気道やってみましょうっていうか、で2人の実は対話はのベースには合気道はあるんだけど、まあ、言語化がなかなか難しいしっていうね、そのなんか氷山があった時のその水面の下側はやっぱ合気道なんですよ、で上が建築家と、まあ、歴史とか思想とかっていうこれやってたんですけど、これは違うぞと、体作りだぞってなった時にやっぱり影響を受ける、その体作りで何をやってるかっていうと力を抜くことをや、力をどうやったら抜けるのかで、力抜いたまま動き続ける、でそれが自分で右足を出す左足を出すって言って動いているとか、何か目的を持って計画を立てて事業を始めるとかっていうんじゃなくって、にそれはちょっとあれなんですけど、その他者ニーズとか社会的な話ではなく、もっとでかい大地の力とかね、そういう自然の力を受けて自分がどう動くかっていう、だからある種のリアクション、リアクションでいいじゃんっていうか、なんかゼロからアクション始めるんじゃなくて、その重力とか遠心力とか、まあ、あとはこう合気道で2人でやるんで、他人からのこのパッて取られてどう動くかとかっていう、だからリアクションから始めるっていうかね、体作りだ、ちゃんと影響を受けてそれに対して返すっていうことを続けていくと、実は始められもするし、自分だけの力で続けるんじゃなくて、あらゆる自然のエネルギーとか他人からのエネルギーとかっていうのを、いわゆるブリコラージュとかって言いますけど、ありものを全て使う、で自分の中にもそれありますよ、なんかムカつくとか楽しいとかっていう、これも使っちゃうっていうこれも使って、あらゆるものを使って始める、であらゆるものを使ってると自分だけの力じゃないんで続けられちゃうんですよ、続けるんだじゃなくて続いちゃうっていう、そういう、そうやって体作りから重要なんじゃないっていうことで、実験的に、
実験ばっかりしてるから、
実験、まあ基本実験なんですけどやらせていただいたっていうのが昨日だったっていう、
あらゆるものから、そう、僕の積もり積もる負の力とかも何か続ける、
あそうですよ、
もちろんもちろんもちろん、
でもしかしたらもっと何かやりたいことっていうのが、やりたいことっていうか、なんかピンとくることが上にあったら、本屋を辞めるという選択もこっちを続けるというね、ことにつながってくるかもしれないんでっていう話ですね。はい。
そんなことも僕もなんか普段こう、まあ、自分が何がしたいんだろうって、本当に源泉はそこなんですけど、自分が何がしたいんだろうに向かってなんか日々、
そうですよ、
なんか動いてる感じがしますね、
うん、っていう、すいません、補足、
補足っていうか、まあ、いや補足なのかな
分かんないけど、すいません、
あ、いやいや、
お返しします、
いやいやいやいや、でもあと高島さんが先ほど話したそのゴールとプロセスの話も、僕やっぱ本読んでた中ですごいぐさっと来た部分で、まあ本当ゴールって常に変わっていくものだよねっていう話は、まあ、すごい、まあ、まあ当たり前のことっちゃ当たり前なんですけど、なかなかこう普段ね、本当今ってゴールまでいかに最短距離で行くかをもう競い合うような、本当ね、合理性にタイパーも含めそうですけど、うん、そういう時代の中はね、いかにその遠回りしていけるかとか、あとね、遠回りしていった方が力強くいい場所にを、ね、
行くことができ
るんじゃないかっていうね、それも含めなんかすごく大事な視点だなと思って、なんか拝見しましたね、このゴールとプロセスの話も。
合気道って、まあ、今日の今の話と、まあ、昨日からの流れで言うと、簡単に言うと強弱勝敗を競わない、
強弱勝敗、勝敗、
強い弱い、強い弱い、その勝ち負けがない、つまり試合がない。でも僕は、31歳合気道を始めるまでは男兄弟3兄弟の次男なので、兄貴にやられて弟をやっつけるっていう、もう強弱勝敗で育って
強弱勝敗、
建築家になったコンペで勝つとか、まあ、僕コンペ出さない、 コンペほとんどしないんですけど、世界は勝ち負けなんです、うん、あいつよりどうとかっていう。で合気道に出会った瞬間になんだこれってなって、強弱勝敗を競う試合がない、うん、どうやってあれすんの。でそれがもう世界をバーンと変えたっていう。でそれが今言われたその合理性でゴールを設定して、始まりではなくスタートだとゴールだ、スタートとゴールなんですよ。そうするとそこを最短距離で行くっていう、もう軸ができてしまう。でも目的を弱くするとフラフラフラフラしてもいいってなると、こっちの方が豊かなんじゃないかっていう風になる。でもそう思えるのは、僕は死ぬほど強弱勝敗野郎だから。今解毒過程になるんですよ。まだ僕はやっぱり抜けてないと思う。でもそれを修行しているっていうか、やっぱり合気道を始める前とか、まあ、例えばじゃあ 本に関して言うと、初めての本はみんなの家っていう本でも、実は僕は早稲田大学石山県なんですけれども、一つ上に坂口恭平っていう、まあ、これあんまり あそこ今録音もしてるのか、まあ、恭平さんは一個上で同じ研究室 で石山さん、まあ、同じ釜の飯を食って、で僕はそのままドイツで修行建築やって帰ってきて、でまだ何者でもない時に、内田先生と出会い、こう初めての仕事を出して、やっと初めての本を出した時点で、京平さんは僕がドイツから帰ってきた時にもう本出してて、京平さん本出したのって。でもうむちゃくちゃ
嫉
妬してるで、こうどんどん本出していろんなところで、僕はだから京平さんが画廊でやってるっていうので、僕も自分で絵を持ってってやらせてくださいって持ち込みでとか、雑誌社に持ってって連載書かせてください、もう全部端からした。お前何なのって言って、何もやってねえじゃんって。で、あこれダメなんだと、自分であたふたやってもしょうがないんだって時に、内田先生とひょんなことで出会い、まさか設計依頼を受けるっていう、本当思いがけずチャンスをもらえた。でそれだけでも十分十分っていうか、そしたら編集者の方からその話書きませんか、あこうやってくるんだ、だから自分で持ち込んでないからするんじゃなくて、淡々と自分の目の前のことをやっていたらそうなるんだって、もう切り替えたんです。でもそれで合気道に出会い、その強弱勝敗の世界を知ってると、自分の31年間詰まったこの強弱勝敗コスパタイパーを少しずつ解読していくと、みんなの家が5000部出て、京平さん何部出た、2万部売れてるみたいな、うわーみたいな、もうそんなことばっかり。でも今は完全になくなったとは言わないけど、人の芝生が青いっていうのは、それはそれはどうぞと。というのも、それを批判したり何か嫉妬とかしたところで自分の何かが上がるんですかと。だから合気道を通して内田先生、多田先生っていうその師匠たちの言葉っていうのは、人を批判して自分の合気道が上手くなるんですかと。だから批判はしてはいけません、はい分かりました。であともう一つ、その目的で言うと、合気道をやりたい理由は何でもいい。それはなぜなら、合気道とは何かっていうことを多田先生、内田先生、自分の師がまだ探求しているのに、合気道の何を探求しているのかがわからないのに、何を目的に設定なんかできないですよね。なのでその目的はなるべく遠い方がいい。つまり不老不死、ね、これ達成できないんですよ、不老不死は。なので不老不死のため最強になりたいから合気道をやりたい、それ最高の理由だって絶対いけないんだから。でもダイエットって言ったら、ね、あ5キロ痩せた終わりっていう、そしたらもうそれこそ続ける理由がなくなるっていう、達成してしまうゴールを設定したとて続けるモチベーションにならないんですよ。 なので目的は何でもいいっていうのは分からないところに向かっている、そのあの背中、あそこに行きたいって思いの方が大事だから、いきなり負のって言うから、負は絶対についてくる、何やっても。その負は流すっていうか、で愛棄する部分はやっぱり初心に戻るというか、でそれも、まあ、自分につなげて言うと、この建築の始まりっていう最新刊、これ先週か出た本は、そのこれも新平とツアーしてる時に書いてた本なので、タイトルをまた新平にちょっとアドバイスくれよ、 そしたら建築が始まりとポンと来たから、でもうあいいなと思って、響きがもうそれだけで、なんでとかあんまり聞かずに、その前にいろいろお願いした時に、俺はやっぱスケッチで時をとこう時を定着させてるから、ここには17年分の俺の時があるみたいなこと言うと、過ぎゆく
時をなんだとどめて
みたいな、なんだこのポエティックな、これ俺の本のタイトルにはならねえなと思って、
ね、
これは著者
沢田研二風っていう
でこれは編集者にも通さない、このないな、でその編集者にも言わなかった、その相手でも建築の始まりって言われた時に、あなんかいいな、でも分かんないけどいいってこの感じ、うん、で初めにを全部書いてから初めにを書くんですけど、初めにを書くときに始まりって何だろうかってずっと考えていくと、さっき言ったスタートとゴールじゃなくて、やっぱ始まりは分からないんですよ、何かが。でも建築の始まりを問うってことは、僕にとっては建築って何なんだろうか、ワクワクするワンダーが始まりにある、そのワンダーをちゃんと言語化しようとするから言葉を紡ぐし、対話を重ねるし、スケッチをして何か知ろうとする、このワンダーがなくなったら続けるも何も、だから僕には終わりがない、スケッチずっと続けてる、だからそれは始まり、見えない始まりを問うっていう、もうそれは実はそのフェニキアを研究している歴史的な視点っていう、まあ、時間軸を考えてる新兵からのパスだったっていうのも僕にとっては大事っていうか、それは後付けじゃんとか、なんかどうこうというよりか、自分の直感的反応っていうのは自分の身体の何かスタンスというか、なるべくこう力まないでパッと反応して、ダメなら流す、あ嫌ならさっと違うところに行くっていう、その自分の身体感覚を探求しているのが僕にとっての合気道だし、合気道を始める理由っていうのは、だから探し続けているのは始まりもわからないっていうところ、まあ何をしているかがわからないっていうぐらい遠いところを設定するのが僕の続けられる根底になるのかなっていう。
あの今の話ちょっとずつこう遡って振り返ってみるとなんですけど、叶わぬ目標の素晴らしさは理屈としてやっぱすごいわかるんですけど、問いつつ人で弱いので目の前に人参が欲しいなみたいな、
うん、そういうのないんですありますよね。
それはどう設定するんですか、自分で。
どう設定する
、なかなかねこう遠くのものを見続けてこう突っ走るって結構やっぱりしんどい気もしてしまって、
うん、でも僕はだからあのそれで言うと結構タフである自覚っていう
か、あとあれか、間々にも喜びというか、
もちろんもちろんそのグラデーションというか、
そのワンダーがあるってことですよね、
うん、そうそうそう、小さなワンダーを常に見つけていく、ある種の予測不能性、うんうん、でもそれが常にだから1-0じゃないっていう、つまり建築はそもそもちょっと未来を予測してるんですよ、うん、この何もない更地にこんな建築があったらいいなって、それを理解してもらってクライアントと共にやるから、ちょっと先の未来を予測してるんですよ。でも僕にはその予測してるくせにっていうか、あの責任と覚悟はあっても予測通りになってほしくない自分もいるっていう、そのわかります、そのおこう来たかみたいな、
あなるほど、
でもそれをなるべく顔に出さないって、あそうそうそう、この感じみたいなそのいい時は
いい時
は、
ね、そう
やべえっていう時は謝るすいませんちょっと考えてませんでした。でもまあそういうことなんです、世界を作るっていうのは神のように想像してるんじゃなくて、やっぱ小さく小さく作っていくっていう、だからそのなんて言うんでしょうかね、その予想通りになることの大事さと、予想偶然の喜びみたいなものをやっぱり紡ぎたいっていうのもある。それちょっと無責任に聞こえるけれども、やっぱその両義的っていうか矛盾が成立すると思ってるので、そこはあのさっき言ったように、だから強弱勝敗を競わない、何にももう運動会なんかやめちまえじゃなくて、もう頑張って運動会1位になりたいっていう努力が子供たちにとって大事だってこともわかるけど、それ絶対視した瞬間にお前2位じゃん3位じゃんおっせっていう、そこで石を投げる必要ないでしょって、そういろいろあるじゃんっていうことを、やっぱその絶対視しないっていうところに思ってる。
なるほど、 そうね、あの新平さんもよくあの2つの世界を行き来するみたいな話をされるじゃないですか、うん、はい、なんか今の話にもすごいなんか通ずるのかなと思って今ちょっと伺ってました、うんうん、なんか片一方だけにしないっていう、片一方正解にしないっていう、
そう、そうですね、だから僕東吉野村に移住してね、自給自足の生活してそれが一番ハッピーだとは思ってないっていうことですよね、うんうんうん、だからまあ山村と都市を行ったり来たりとかしているわけだし、でそれがその都市は、合理的に設計されていると、人間が生きる場として、なので基本的にはまあ雑草があったら抜かれちゃうしとかね、で大阪なんてなんかあのもっとひどくて御堂筋なんてもうガンガン木切られてるみたいな、
痛々しい、
みたい、どういうことみたいな、まあ東京のね神宮前のとこもそうかもしれませんけど、っていうなんかすごく合理的な、しかも経済合理性っていうのはすごくあの蔓延してる、強いっていうのがまあ都市であって、で村っていうのはそうじゃなくて、なんかようわからんけども、まあ、岩があるとかね、カエルがいるとかっていうのはもうそれ経済合理性じゃ測れないわけですよね。でそこをベースにしてるっていうことですね。ただやっぱ遅延とか血縁とかそれがしがらみになってくっていう、である種それするとその隣が水道屋さんなんだけど、水道屋と仲良くしたらなんか水道漏れ直してくんないみたいな、だその遅延欠陥に全てが回ってしまうと、そうだから何ていうのかな、なんか嫌な人でもちょっときつく言えないみたいな、言いたいこと言えないみたいな、それ不自由ですよね。でそれはやっぱり都市だと経済原理で回ってるから、あこっちの水道屋さんがだ、なんだ良くなかったらこっちの水道屋さんに頼もうとかね、例えばですけど、そういうようなまあ風通しの良さはありますよねっていう、これどっちがいい悪いっていうよりも、やっぱこの自分がどっちかでしか生きれなくなってしまうという状況がちょっと不自由だよねと、やっぱり行ったり来たりしながら自分にとって適したまああのライフスタイルというか、適した状況を作っていくというのをまああのこれからの土着と呼んでいるっていうね、土着っていうのはどこかに、根を生やしてそこから動かないということではなくて、自分の、まあ、自然っていうかね、自分の内側の自然っていうか、ちょうどいいと思う感覚、これをとマッチした生活をどう送るかっていう、そのためには移動してもいいじゃ ん、 うん、
それもそれすらも土着である、
そうです、そうですっていうようなことを言ってるんですけどね。
なるほど、はい、本当いいとこ取り、まあ本当に簡単に言うといいとこ取りしてもうわがままに生きてしまっていいのではないかということでもいいんでしょう
か。いやそうですよね、
ってことですよね。
なんか周り気にして、うん、なんていうんだ、なんか足引っ張り合ってもしょうがないじゃんって、うんうん、でも結構日本社会って、まあ、ざっくり言っちゃうとなんかね、あのそれやったらちょっと悪目立ちするなとか平等じゃないとかっつって
人からどう見られるかを気にしてね行動をするとそうそうそうそ
うしすぎちゃうと ね、
その方に話いっちゃいますけど、お二人とも本出すじゃないですか、はい、そうするともう例えばもう具体名言っちゃうとアマゾンのレビューとか、ああもう好き放題も書かれてしまう可能性もあるじゃないですか、自分の好きなものを出すって、はい、でまあ他の僕の店とかもそうなんですけど、もう Google なんか好き放題書かれますから、ね、Google で言っちゃう書かれるんですけど、その表現するとか自分の好きなようにある怖さみたいなものっていうのは2人は抱えるんですか、ね、あとやっぱりとはいえ評価されてなんかぐさっときちゃったりとか、そういうのって味わう時あるんですか。
いやそれはでもやっぱりどうしたってね気にしちゃうじゃないですか、まあ、だから
エゴサーチね、
そうそうまあそうそう、だからあのオムライスラジオっていうインターネットラジオを2014年ぐらいからずっと週少なくとも週1回以上で配信し続けているんですけど、うんうんうん、それはなんていうかな、多分あのアナリシスみたいなやつで分析しようと思ったら何人聞かれてて何曜日の何時に人が多いみたいなの分かるわけですけど、それをやってしまうと僕は続けるモチベーションが下がると思うんで、
やらない
だし、例えばそこのオムライススタジオに僕師匠のね内田先生出てくれる、小島さんも出てくれるとか、でも毎回そういうんじゃなくて、なんかうちの夫婦のね山村夫婦砲弾っていう
砲弾してる、
そうあのサンデーソングブック略して山村ってねあのや山下達郎さんのそうそうそうするとちょっとねもじってやってるんですけど、
なるほど狙ってるんです、
なるほど
全て狙ってますなるほどでも後付けですけどっていうので、なんか山村夫婦砲弾よりも内田先生の方がそりゃ聴取者数は多いから って考えちゃうと、じゃあ山村夫婦砲弾やめようとかっつって思っちゃう自分がつまんないしっていうんで、だから続けるためには見ない、そういうのは。
なるほど。
数値化しないっていう、うん、そういうことは気をつけてますよね。だからアマゾンも見ない、
うん
うん
うん、
でもだから今こう言ったじゃないですか。でこれはあの僕が知る限り本当にそうだし、あのでもこれも変わるかもしれないっていうのは、まあうね、だからさっき の, その今の話の一番最初にいいとこ取りでわがままって言いました。そのいいとこ取りでわがままって難しいのは、うんうん、その他者ニーズのいいとこ取りっていうのは他者ニーズをマジョリティだとすると、うん、いいとこ取りは一緒なんですよ。そのどう伝えたらいいんだろう、野球で言ってみてもいいですか。全日本ね、オールジャパンを作るときに大谷4番にしようとか、ね、これいいとこ取りですよ、ね、ピッチャーはってで、いいとこ取りをすることがわがままだっていうのは、新兵にとってのいいとこはその他者ニーズ側に委ねないのでいいか悪いかを判断するのは自分なんですよ。でその自分の、まあ僕はよく地図、メタファーとしての地図、つまり地図を持って、まあ評価基準だとすると物差しでもいいんです。俺の物差しは1ミリが1ミリなんじゃなくて5センチから10センチは2センチしかないよみたいな、だから同じ10センチが7センチっていうような、まあセンチで強引に言うとね、だからそのセンチメーターを歪ませるみたいな、つまり自分の地図を、いや物差しをちゃんと持っていればいいとこ取りは変わるはずなんですよ。だって自分の物差し変わるはずだから、だから変わらないで、だってみんなこの物差し使ってんじゃんっていうのが他者ニーズで他者評価で動いてる、これって機械なんじゃないの。
なるほど。
僕は自己変容って言ったら自分の物差しや地図が完璧に思えないから、で他者のも当然思えない、でそうやって言われるのが一番、だから自分で自分の地図をちゃんとアップデートし続けようってなると、自分の外、自分を拡張していくように世界を知りたいっていう気持ちがその地図をアップデートさせると、となるとそのわがままに生きることがいかに難しいかっていうか、自分の地図をちゃんと持ってないと何がいいかもわからないし、このいいとこ取りが世界の悪いとこだったら、あいつ脱税とかって言ってエゴサーチすると批判されているみたいな、でもそもそもしないっていうのは自分の地図でやるから、わがままに生きれるんだっていうふうに思ったし、そのためにやっぱり常にこのままでいいんだっていうんじゃない、ある種の不完全性をめでるためには自分を大きくっていうのはその拡張したいって時は、さっきから言ってる目的ではなくて偶然性の方が自分を、あ、俺こっち行けるんだ、あ、こっちも行けるんだっていう風に変化するきっかけって、あんまりお前はこうしろ、あ、わかりましたっていう風にはならないと思うので、なるべくその偶然性、予測不能性みたいなものを予測する仕事をしながらやっているっていう、この両方はもしかしたら行き来するっていうことと似てるのかもしれないっていう、
だからその僕が勝手にやってるオムライスラジオっていうね、
そうそう、
ラジオでは全く見ません。ただ仕事でやってる広報としてラジオも配信してるんですけど、それは
評価基準がね、
そうって言われるんで、すげえ嫌だけど、すげえ嫌だけど、なんかそれは測ってますよね。測ってるっていうか、これもうすぐ出るんで。
視聴率のないテレビ局はありえないですよ、その評価基準が。で、その視聴率を絶対視しなきゃいけなくなってしまって、あ、テレビで働いてる人いたら申し訳ないですけど、だからそれがやっぱりつまんなくなっちゃうっていうのは、構図的に、だってスポンサーがもう金出すのやめるよって言った瞬間に、あ、すいませんってなっちゃうんじゃ、やっぱ何か面白いものを作るっていうのは、その、もう他者ニーズになっちゃってるって、やっぱ
自分の、ね、だからその数字を指標にするとか手段にするっていうことをにしないと、それがやっぱ数字って強いんで、で比較可能にしちゃうんで、
偶の音も出ない、
そう、偶の音も出なくなっちゃうので、それが目的化すぐするじゃないですか。
そうそう、それが怖い。
それがなんか人が生きる上で、僕はある フェードというかある時期はなんかみんなが一丸となっても嫌なんだけど、なんかモチベーションが上がるタイミングがあるんですけど、それが目的化した時点で
おっとって
なんかこれそれを維持しないといけないみたいな風になってしまうと、なんか全然その質的な話じゃなくて量の話だけになってしまうっていうのがすごくつまんないなと思っちゃうんですよね。だからその量的世界がいらないんだとかじゃなくて、量的世界はもうちょっと重要だし、だって生活していかなきゃいけないから重要なんですが、その量的世界だけになってしまうとなんかつまんないという、もうそれ以上ちょっと言えないんですけど、つまんないし、あとはだからその量的世界にコミットできない、例えば僕は就労支援、障害者の人の就労支援やってたので障害があるとで言われてしまうと、量的世界の中では絶対的に、負け組にされてしまうっていう。でこれはもっと僕はあの難しい問題だと思ってて、障害があるから量的世界で負け組みされるのではなく、量的世界の中で偏差値であったりとか、まあ、年収であったりとか、量的世界の中で負けになっちゃうから障害者にされてしまうっていう今の社会があると思っていて、いやこれがすごく僕は有害だなと思っている。
こっちの社会側の問題としてね、
そうそうそうそうって思っているっていうところが、やっぱりこの質的な部分っていうのを散々言ってるって。で僕はその仕事の中でこの両方が大事だって言ってるんで、質的な世界だけだから、ある種のなんか学生のサークル乗りみたいなとことか、ヒッピーみたいな、僕ヒッピーあんま好きじゃないんですよ。もうちゃんとやれよって時間守れよってすげえ感じるんですよ。だからこの両方なんです。で僕は
絶対遅刻するもん、
遅刻って何すかみたいな、
1時間前ぐらいに言ってもらえるとな。
だからそこはちょっと守ってほしい、時間はみたいなところは。そうだから結構バランスを、
そこは予測不能じゃ
やめちゃ取りたいっていうかね、人なんですよ。で僕古代地中海の研究してるんですけど、フェニキア人っていう、であのフェニキア人ってカルタゴっていう都市を作って、カルタゴっていうのはローマに3回ポエニ戦争って負け、あの壊されちゃう敗者なんですよ。僕は常に歴史の敗者側が気になるっちゃう。勝者の歴史ばっかり語られて敗者側なんですよ。だからフェニキア人だし、カルタゴだし、ケルト人だしみたいなね、で合図だしっていう感じ。
そこいいの、そこ合図に重ねていいの、分かんないけど、
やっぱりだから気になって、つい気になって、だから健常者と障害者とか言うと障害者だしとかね、ついそっちをもうちょっと注目しないとバランス悪いじゃんっていう。だ勝者がとか敗者がとかっていうのは、それはある種歴史的な出来事なので、勝者の中にも敗者はいますよ、で敗者の中にも勝者はいますよっていう話ではあるんですけど、もうちょっとやっぱバランス取んないとなんか世界全体を見れないよねっていうふうに思ってしまうので、2つの原理とかって言ってるっていう。だから絶対的にサンソンがいいんだとか、絶対的にフェニキア人がいいんだとか、だってカルタゴだって帝国化して、
良かった時もある、
良かったというか、その抑圧もしてるんですよ。
ああされた
敗者であるカルタゴなんだけども、それがもっと、地元の人からしたら支配者なんですよ。多分会津藩もそうかもしれないし、ね、よく見てたら、だその勝者敗者っていその細かく見ていくとしょうがないっていうことにはなるんですけど、かといってでもやっぱりバランスっていうか全体を見たいよねっていうところから2つの原理を行ったり来たりっていうことを言っているっていう感じですよね。
最近は結構そこの線を引いて白黒もはっきりつけたがる感じも、
最近というかずっとですよね。やっぱり線を引くことで分かるっていうことがあるので、それをだからやっぱ否定はしないけれども疑うというか、
そ
う
そう、やっぱりそうですよね。世界が分かるっていうのは、僕は分けてるから分かってると思ってるんですね。まあ、多分仏教的な話もそうだと思うんですけど、だからなんていうのかな、分けないと、分けない方がいいじゃんって言うと僕はヒッピーだなみたいな。すみません、ヒッピーの人。
そこで合気道でしょ。合気でこう。
そうなんだけど、やっぱり世界は分けないと見えてこないっていうふうに思っているので、
その矛盾、
なんかそのままでいいよ、あるがままだよみたいなことは、大事な部分もあるんですけど、それでずっと言っちゃうとなんかそれはそれはそれなんかすごい なんていうかな、
単純、
ま、マッチョな人が強いみたいな世界に結構なって
また強弱商売の世界が、
そうなんです。だから僕アナキズムもあんま好きじゃないんですよ。ちょっと流行ってるってしょ、
まあ、最近そうですよね、
うん、だけどだそのアナキズムってすごい広いので、なんて言うんだろうな、で結構アナキストですよみたいな言われることもあったり、僕日記出しててその日記を読んだ人からするとアナキズムとか、でも結構僕は制度とか法律とかもうすごい大事だと思ってる。だ無秩序はあんまり好きじゃないんだけど、かといってなんていうかな、
ガチガチの秩序に、
秩序はうん
全幅の、
そうそう、ね、秩序ありきっていうのは違うよね。だって人間が生きてるってそもそも一人一人違うわけだし、一人一人の中に自然があってね、同じ話とか同じ気候であってもなんかテンション上がる人と嫌だなとかっていう人も、まあ、で同じ人の中でも、月曜日と金曜日だったら同じ会社に行くし同じ時間働くのに気持ちが違うわけじゃないですかとかね、そういうのもあるし、だから基本は僕は無秩序っていうかあのカオスとかから始まるんだけど、そのカオスがいいとは思ってないっていう、カオスからコスモスっていうかね、秩序だってるって、この循環がないとなんかそのつまんないよねっていうか、生き生きとして、生き生きとしすぎてるとあのめちゃくちゃになっちゃうから、制度があるよね、社会があるよね、法律があるよねっていう、この循環が大事だよねっていうふうには思っている。
循環かと両方のですよね、そのね、
そうです、だから2つに分けりゃいいと思うんでもなくて、この2つに分けた時に循環するっていうのが大事だっていう、ね、はい、
本当にあの強弱勝敗の話聞いた時に、はい、本当僕もやっぱ商売としてお店やってるとどうしても本当その稼がなきゃなんない部分と、うんうん
ね、
でもそれだけじゃない部分と、はい、本当そこのバランスを常になんか考えていて、本当になんか行き来できればいいんですけど、気がつくと本当自分も年収このぐらい稼ぎたい本当に数字だけポコッと出ちゃったりして、本当にそうなっちゃうと本当に何で俺やってんだろうって本当になんか分かんなくなってしまうところも本当あるので、はい、そこでそのお金稼がなきゃならない部分と自分のやりたいこととか、本当に自分の権限にあるものといかになんかうまくやっていくかだよな、多分それって店だけじゃなくて一般的にお仕事してる
人
だ
よ
ね、みんな本当一緒だと思うんですけど、なんか行き来ね、本当みんなできると心地よくもなんか生きていけるのかなと、あとね無駄なこの攻撃し合いというか分断も本当生まれないのかなと思ってなんか聞いてましたね。
あっという間に1時間、
ね、
折り返し、
ね、折り返し、どうしましょうか、
休憩、
あ、どうします、休憩入れますか、5分ぐらい取りますか、ちょっとお茶も
みんなね、ちょっと疲れてるでしょうか、
うん、じゃちょっとちょっとだけ5分くらい休憩を取って、皆さんお茶もおかわりご自由にどうぞという感じでちょっとだけ休みましょうか、
ね、ま、学んだんですけど、
これ後半の Q&A 的なのもあるで
しょう、はい、まあ、もうあの やろうと思えば、はい、あの皆さんあの出していただいた方も、まあ